駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタ、そして2012年に訪れるとされる終末論、こういったものを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬窓
ハネストと
風邪ひいてますグリーンティーです。
はい、はい、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、します。
なんかちょっと挟んだんですが、
はい、違いましたねオープニング。
そうですね、まあそれもそのはず、はいはい、今日は我々ね2012という映画を見てきました、
うん、前回出たやつですね。
はい、
はい、
率直にどうでしたかこれ。
うん、私はまあまあ楽しめましたけど。
楽しかったですね。
うん、楽しかったですよ、
まあ、ネタバレはしないようにね、
うん、
したいんですけど、
でもやっぱりあの映像がね、非常にこう豪快にぶっ壊れるっていうね、うん、
まあ、後味も悪くなかったっていうかね、なんとなくこう、なんか終わった、なんていうかな、自分たちが滅亡して、ね、しまうような感じのテーマなんで、なんかこう後味悪いのかなと思うけど、
まあ、まあ、その辺はね、もう大体のストーリーは、まあ、ちょっと検索してもらえばね、
そうね、
うん、そんな暗い映画ではないっていうことは書いてあるので、うん、
はいはい。
はい、まあ、あと我々、映画館のね、あの前から3番目という、
そうですね、
めちゃくちゃ前に座らされて、
はい、
とても、はい、
ちょっと首のホネスティがちょっと
ホネスティが痛くなりました。
ホネストさんはあれですか、首の骨は大丈夫でした？
私非常に一般の人間の方よりもちょっと稼働率が非常に高いので大丈夫でしたけど、
ああ途中でトイレにね、映画館の途中でトイレに立たれました。
やっぱりね、こう、まあ、ローランド・エメリヒ監督のあの映画、ぶっ壊れると、地球がぶっ壊れると、こう、どうしても途中からこう、水の音が非常に多くなっちゃう。で、まあ、水の音がこうね、ジョロジョロジョロジョロ。
ああ、思いっきりトイレ流したみたいな、そんな気分になった。
ね、トイレ行きたくて、こう、だいたい2時間過ぎぐらいからずっとトイレ行きたくて。
あのね、はい、途中でキョロキョロしてるのにね、なんだろうなと思ってたのよ。
ね、確かに。時計見てましたからね。
あの、2時間ぐらい過ぎたぐらいから、こう、パッと時計を見始めて、うわ、まだ2時間かよとか思いながら、あと1時間我慢できるかなと思って、1時間我慢したんですが、
うん、
残りのね、終了20分ぐらい前に、もう行こうと思って、ちょっと、すいませんって言いながら、こう、外に出たんですけど。
で、あの、戻ってこなかったからさ、それは大変なことになったのかなと思ってたら、
あ、
その方で見てたんですね。
そうです。あの、トイレはさっと済ませて、ちょっと話が分からなくなると嫌だったので、こうささっと戻って、後ろのね、あの壁の方にこうドーンと構えてこう。
そんな人初めてだわ。見たことないよ、そんな人。トイレから戻ってきて、あの、自分の座席に戻らずに後ろで立ち見する人って。初めてだわ。
違う違う、あの、端っこだったらまあさ、あの、戻ってこれたんですけど、こう、ど真ん中だったんです、僕。
ああ。
うん、ちょうど本当に画面のど真ん中だったので、どちらから入っても、こう、被害を被る人数が多いじゃないですか。
まあ混雑してたしね。
そうそうそう。だからちょっと、あと、まあ、それがね、1時間2時間だったら戻ってるかもしれないですけど、まあ、あと20分ぐらいだったら、まあ、ここで見てればいいかなと思って、そこで見てたっていう感じですね。
なるほど。
はい。まあ今日は、普段のコーナーちょっとお休みということで、
はい。
今回、この興奮も冷めぬうちにですね、まあ、この映画を見て、あの、この映画の内容じゃなくて、まあ、この映画を踏まえた上でね、あの、2012年に何が起きるんだろうかというようなね、
うん。
まあ、ちょっとオカルト的な話もいいんじゃないかと、うん、あえて冬ですけど。
そうですね。
まあ、我々そんな宗教とかね、あの、うん、そのあたりに強いわけじゃないので、
うん。
あれなんですが、まあ、軽くした調べ、みたいなのね、うん、させてもらいましたので、
うん、
まあそういった話もできればいいかなと。
はい。
はい。
まあまた、この CG の話もね、うん、ちょっと取り入れつつ、
うん。
うん、またあの、イチローがね、レーザービームを発射して地球取れますというね、そういった話も取り入れつつ。
ニコニコになってますけど、大丈夫ですか。
ぶっちゃけあの、あれでしたからね。
あれじゃないですよ。
まあ全然違うんですけど、全然違うんですけど、じゃあ、
あれじゃない
10秒で分からせてくれって言われたら、あれに近いものが
ある。まあ、そんな話を踏まえて、やっていける、ね。はい。
じゃあ、参りましょうか。
はい。
2012年人類滅亡説というコーナーでね、始まりましたけど。
はい。
あれ、コーナー名が。
結局、コーナー作っちゃいましたね。
コーナー名ついてますけど。
まあ、今回だけ。
滅亡説。なるほど。
この前ね、流れる音楽は比較的明るめの音楽なはずなんですけど。
なのに、いきなりね、音楽終わった瞬間に、人類滅亡説。
いいじゃないですか。はい、
まあまあ、まあ、
そういうのはね。
まあ、
まあ
はい
まあ、2012年って、
はい、
まあそういう映画でね、人類が滅亡するというふうに取り上げられてるんですけど、うん、やっぱり何の根拠もなく、まあオリジナルの話っていうわけじゃなくて、うん、まあいくつかそういうね、まあことが言われ始めて、で、まあたまたまこういう映画が作られたっていう、そういう、まあお話になってるわけですよね。
うん
で、まあ、ちょっと2012年のことを調べると、
うん、
まあ、ちょっともう、ご存知の方も多いかと思うんですけど、うんまあ、マヤ文明の中の、まあ、一つの歴が終わると。
うん、うん、そうらしいですね。
うん。ただでも、終わるからといって、人類が滅亡するっていうのと、どうつながるんだろうっていうのは、まあ、ちょっと思ってしまうところはあるんですけど、うん、まあ、あとはちょっと科学的な視野からですね、
うん、
なんかちょっとおかしいことが起こるよっていうことも言われてるんで、
うんうん
まあ、今日はそういうお話をねしたいと思うんですけど、ええ、お二人は2012っていう、まあ、この言葉でもいいんですけど、
はい
まあ、いつ知ったっていうかね何かきっかけとかありましたか
2012、まあ、映画よりも前には知ってたんだけどでも結構最近ですね僕知ったの
あ
なんかアルバイト、当時、大学生、はい、アルバイトしてた、まあ大学生の時にアルバイトしていた、はい、なんか先輩がいて、なんかそういう話をしてた。
あ、ちょっと不思議な人がいたわけですか。
はい。
2012年に人類は終わるんだぜ、みたいな感じの。
なんかそういう話。
先輩みたいな。そういう感じだ。
先輩じゃないですよ。もう、何
先輩しっかりしてくださいとか言って、こう、ゆさゆさして。
まあ、オカルティックな話をね、好きな人がいて、そういう話を、ね、幽霊の話とかそういうことしたりする人が言ってたのを覚えてますけど。
まあね、これだけ話題になれば、この話をしても、今は多分そんなに惹かれるとは思わないんですけど。
うん。まあ、映画にもなってますからね。
映画にもなってね。あ、映画でしょみたいな話になるんですけど。コネストさんは、ちなみに。
私はですね、この映画の前には全く知らなかったですね。
はりゃちょっとすいません。勝手に言い挟んでました。はい。
本当に全く聞いたことがなくて。で、こう映画の予告をこうテレビでやるじゃないですか。
うん、ポンポンはい。
はい。2012年。ってね。
そういう感じのナレーションが入るの、いつも。
え、そんなのありましたっけ
これは映画かみたいな。
それは、ありましたが、
うん。あるじゃない ?11 月21日。はい全国ロードショーみたいな、
うんまあ。その時は世界は終わらないけどね。はい、
まあ、まあそうなんですけど。うん、いや、それを見て、なんか、なんだろうな、それで初めて知ったというか。
ああ。
2012年でこんなことが言われてるんだと。
うん。
で、なんか調べたところによると、なんかウィキにも、なんか2012年人類滅亡説というね。
うん。はい、出てますね。
ママさんが言っていただいたことが書いてあったりとか、はい、まあそれをきっかけに初めて知ったっていう感じですね、私は。
うん。うん、なるほどね、うん。なんだろう、映画が出るまで知らなかった人も多いだろうね、だから。
多分まあ そっちの人の方が多いでしょうね、うん。で、まあちょっとそういうオカルトの話が好きな人とか、
うん、
あとはね、1999年にノストラダムスの大予言、
うん
まあ、これちょっと、実際は、ね、まあ、外れかどうかはわからないんですけど、
うんうん、
実際には起きなかったとは思うんですけど、
うん、
まあ、 それが終わるいや否やっていう感じで言われ始めてたらしいんですね。
あ、次はこれだと。
うん。多分日本だとムーとかいう雑誌があるんですけど、
はい、
ちょ宇宙とか宇宙人、
うん、
あとはね、あの未確認生物とか、うん、そういったものを取り扱う雑誌があるんですけど、
うん、
そこに登場して、まあ、多分多くの人がそこであへーみたいな、で結構科学的根拠がないもうことが多いじゃないですか。
そうですね、
その中でちょっとだけあの、まあ、ちょっとなんかあの宇宙の磁場とかね、
うんうん、
なんか疑似科学なんじゃないかっていう、
そうね、
あるんですけど、まあ、その辺にまだねそんなに知らない人はそういうのを見てわすごいわこれみたいな感じで、
うん
うん、思っちゃうんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、実際ですねちょっと気になるトピックがありまして、
うん、
これは去年の記事なんですけど、
はい、
NASA のですね、
うん、
磁気圏観測衛星テミスっていうね、
うん、
まあ衛星なんですけど、
うん、
が、磁気圏に巨大な穴を発見したというそういう記事がありまして、
ほう、結構大変なことだね。
磁気圏、この磁気圏というのはおそらくこの地球と太陽の間のことを言ってると思うんですけど、
うん、
でここに穴がポカッと開いてしまったと。でその時に太陽からのそのなんか光子のようなものが、うんうんうん、フォトンと呼ばれるんですけど、がなんか20倍くらい、普段の20倍近い太陽のあの粒子の方が地球に届いたということが確認されたと。
はいはい。
ただまあ専門家から言わすと、まあそういうのもちゃんとした科学的根拠があるわけじゃなくて、まあそういう説を一方的に唱えてるだけなので、
うん、
まあ鵜呑みにすることは難しいんですけど、まあこういったことが言われてて、で2012年に、まあどうやらその太陽のそういった活動みたいなものが、
うん、まあ
一番強く到達するというようないうふうに言われてるらしいんですよね。
あ、
だからまあこのマヤ文明が終わるっていうことであるとか、
うん、
あとは宗教関連からすると、宗教かどうかもわからないんですけど、まあちょっとスピリチュアルな観点からすると、うん、なんか人類が進化すると2012年に、うん、まあ、うん、いろんな方向から2012年の12月21日に何かが起きるんじゃないかっていうね、まあここまでいろんなところからそういう話が結びつくっていうのは、
うんうん、
まあそれなりに何かあるんじゃないかというね、
うんうん、
とも言われてるんですよ。
まあなんか、
うん、
あ、どうぞどうぞ。
ああ、聞きたかったのが、信じるかどうかっていう話をちょっと、
は
い、
ああ、あ、まあそれに関連する話、じゃあ、まず、はい、じゃあ、ホネストさんから、なんか、信じるかどうかは。
あ、信じるかどうかですか。
はい、
なんでしょうね。その、まあ、いろんな予言があるじゃないですか。その、はい、ノストラダムスにしろ、まあ、マヤの文明の神話にしろ、うん、いろいろなこう、世の中には予言の書と呼ばれるのかどうかわからないですけど、その、ね、読む人が読めば、これは予言だって言われるようなお話がいっぱいあるんですけども、
うん、
はい。
それって、いや、僕の中では、まあ、あんまりね、正直信じてないっていうのが、まず一つありまして、
うんうん、
それはなぜかというと、そういった予言のものって、大抵が、こう、年代がちゃんと明記されてなかったり、その、たとえ年代が書かれてたとしても、それぞれの、本の書いた人が、信仰してる宗教の、西暦というか、歴だったり、
あ、歴のね、
うん、暦の上という話じゃないですか、
うん、
でノストラダムスの時もそうだったんですけど、なんかね、なんだっけ、7のつく月にみたいな、うん、1999年の7のつく日だっけ、うん、月だっけに、うん、なんか起こるみたいなこと言ってて、結局起こらなくて、起こらなかった後にそれを絶対起こるぞって言ってた人たちが言ったのは、いや、暦がおそらくこれずれていて、2年前の阪神大震災が、このノストラダムスの予言だったんじゃないかとか、
あ
の
ね。日本なんだじゃん。
あ、そうだ、あのね、こじつけをする人がね、すごい多い気がするんですよ、僕は。だから、今回のね、 その2012にしても、別に、特に多分年代が明記されてるのかもしれないけど、
うん、
じゃあその歴って、今の僕たちが使ってる歴なのっていう、感じを僕は受けるので、だから正直、あんまり信じれないかな、というのが、
うんうん、
はい。
この歴をまずね、西暦に直すだけでも結構な作業だと思うんですよね、やっぱり。
うん、そうですよね。
本当合ってんのって話じゃないですか。2012年の12月21日から12月23日頃にっていう。
うん、
そうですよね。まあだからそれに、まあ私も関連して、やっぱり、なんかこう、一つその、重要で正しいのは、多分太陽の活動が活発になるっていうのはおそらく現代の科学の根拠があるので正しいと思うんですよ。2012年ぐらいとか。で、だからじゃあそれにこう絡みつけてね、マヤの、うん、終末論もこの辺だとかいうふうにこうどんどんどんどんそこにくっつけてくっつけていく言ってるだけじゃないかと。
ああ、それは確かに一理ありますね。くっつけた感じはしますね。
例えば1999年だともう世紀末みたいなね、世紀末っていうところにこう、この世の中の終わりみたいなのをくっつけると、なんとなくそういうっぽい感じがしてくるわけじゃないですか。なんかそういうのにこうね、踊らされているだけじゃないのかなって思ってるんですね。
そうですね。なんかこう、偶然がこう、度重なって、ある一つのところにこう、偶然重なってったものを、なんか、一色点にしちゃえ、
うんうんうん、
そしたらなんかこうちょっとなんか不思議そうに見えるじゃんこれ、うん、っていうようなそのなんていうのかな、人間の悪い癖というか
、うん、
がちょっと出てきてるんじゃないかなというのがありますけどね、
うん、
そうですね。やっぱそれで一つ、まあ、問題じゃないですけど、
うん、
気になってしまうのはやっぱり最初に言い出した人がいるじゃないですか。やっぱりじゃあきっと、
うんうん、
2012年のこの時だっていう、前文面が終わるのはっていう、うん、それを検証する人があんまいないっていうのが問題かなと思うんですよね。
ああ、そうだね。
もうそれ以外の説を唱えずに、うん、あじゃあその日だみたいな、
うん、
一つ大きな予言を一個作って、でそれにね、先ほど あのグリーンティーさんのご指摘の通り乗っかってきてるんじゃないかと、
うん、
そういう気もしなくもない。
うん、
まあ我々まだそんなに調べてないので、
そうですね、
なんか決定的な証拠とか、証拠っていうか、うんうん、発表とかがもしかしたらされてるかもしれないんですけど、
うん、まあ、うん、なんていうか昔の何々マヤ歴とか何々歴っていうのを現在の西暦に多分直すのって結構困難だと思うんですけど、
困難すぎるでしょうね、うん、ただその計算の仕方おそらく多分何通りもあって、
何通りもありますよね。
その中の一つがこれなんですよね、きっと。
でなんか最近になってなんかウルー病があるとかそういうのが分かってきたりとか、
うんうんうん、
なんかしますよね。だから絶対ずれてると思うんですけどね、うん、
そうですよね、まあ、そもそも今我々が使ってる西暦というか、まあ、1年365日で4年に1回、ね、
うん、
366日になってっていうのも、まあ言ったらわざわざ4年に1回調整する1日をつけてるってことは、まあ、地球のね、その一周を正確に測れてなかったっていう話ですからね。
てかまあ極論すれば、時間の過ぎ方が例えば1億年前と今だと絶対違うと思うんですよね。あの宇宙って広がってるって言われるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
そうなるとその多分地球と太陽の距離も少しずつその広がりつつあるわけですよね。
膨張してる。
そうなると絶対地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間って今までよりかかってきちゃうんじゃないかとかそういうこと考えていくと、で、
うんうん、確かに。
で時間の過ぎ方っていうのも違うと思うんで、まああんまり話すと物理的な話になっちゃいますけどね。だから。まあね、あんまりこういうものにこうね、影響されずに生きていきたいと思うんですけど、でも楽しいですよね、こういう話するの。
楽しいです
ね。なんか
特にやっぱりノストラダムスの時は、なんか事前にニュースとかでなんかちょっと、ね、確かフジテレビかどうかわからないんですけど、朝のニュースでその通勤途中の人とかにそのノストラダムスの大予言を信じるかどうかっていうのをやってたんですよ。僕はそれをリアルタイムで見てたんですけど、そしたら信じるの関係じゃなくて、 うん、何か起きてほしいっていうことを言ってる人が多かったんですよ。
そうなんですか。
やっぱ不況とかあるじゃないですか、やっぱり。その当時、やっぱその大変な時期であったということもあって、うんまあ、何か起きてほしいという好奇心っていうか、なんか今のままは嫌だみたいな、そういう気持ちが、うん、こういった、まあ、破滅的な話にはちょっと暗いとは思うんですけど、
うん、
ね、いきなり天使が現れてみんなが、なんかね、平和になりますとかっていう予言を唱えた方がいいと思うんですけど、
そう
やっぱり人間はやっぱりこういう暗い方向に持っていくのが好きなのかなみたいな。
まあよくね、質問ありますよね。明日世界が終わるとしたら何しますかとか、うんうん、そういう質問が多いですよね。
なんかネガティブな、もしもっていう話が多い。
なんだろうね、その予言って、まあ俺たちがただその予言の書を全部読んでないから知らないだけなのかもしれないですけど、大抵いいこと書いてないですよね。
いいこと書いてない、うん。
そうだね。
地球が平和、地球に平和が訪れ、みんながこう幸せに暮らす日が来るでしょう。
うん。
とかないもんね、別に。
ないよね、多分ね。
ないね。やっぱ暗い方が視聴率取れるっていうのもあるかもしれないですね。なんかあの、ほん、
え、なんかそれ予言の書って視聴率
本当は怖いなとかとかあるじゃん。
売れたりするの、それ。
相当前から視聴率のこと考えていたの。
ノストラダムス、あれか、なんか芸能関係者か、じゃあ。
まあ、太古の昔にも、なんかそういうデジタルじゃないけど、それに近いものがあったみたいなね。
ああ、
うん、なんていう名前があったか、確かなんかその、そういった技術のことを言う名前があったんですけど。
あ
そういうのも言われてるんで、メディアみたいなものひょっとしたらあったかもしれないんですけど、
う
ん
まあ、その本が売れるか売れないかっていうのも、まあ、昔は重要だったのかもしれないので、うん、これね、でもノストラダムスはきっとそれ予言したとき自分が生きてないことが分かってた上でそれを書いてるわけだよね。
うん、
ああ
じゃあもし我々がですね、
はい、
なんかものすごいこう重厚感のあるすごい高級そうな本に、
うん
適当な予言をこうつらつらと書いて、
うん、
まあ保管しときますよねどっかに、
うん、
で我々が死んで何十年とか何百年後かにそれが見つかって、
うん、
でおいこれは予言の書だぞって言って、うん、なんか盛り上がれば、
うん、
それがなんかそのとその未来の人たちはそれ信じろってことですよね、きっとね。
まあなんかうまく辻褄があったりしたら信じる可能性はあるだろうね。
うん。
うん。
なんか詩みたいになってるんでしょ、ノストラダムスって。
ああ、そうそうそう。
なんかそういう書き方するとすごい曖昧だから、
うん。
まあうまく当てはめようと思えば、
そう、
ね、毎年それなりの事件や事故とかね、起きてるわけで、世界
に、
うん。何かに結びつければ、この全世界で同時にやっぱり何かしら起きてるじゃないですか。だから1秒後に何か起きるみたいなこと言ってもその通りになるっていうね、うん、
そう
ことはありますよね。
まあ詩みたいに書けばね、あの空を暗黒の何々が包むだろうみたいなこと言えば、なんかね、あの雷が鳴ってあのニュードルがもっと出てきたみたいな表現にもなるし、
いろんな捉え方がねされるような表現にすれば、うん、まあ占いと一緒ですよね、
うん、それは。そうだね。
まあ我々あまり信じてない方向に
話して
る進んじゃいそうで、ちょっとね聞いてる人ひょっとしたらがっかりしてる人かもしれない。
なんか一筋の光がみたいなね。
やっぱりこういうのは反論ありきでね、あのなんかそういったこういうことが言われてるんだっていうね、あのなんか根拠とかそういうのがあればね、コメントとかいただければ、
なんかディベート大会みたいなね、うん、なってきますけど、
になってきますけど、まあ、うん、まあまあまあ興味っていうのは大事ですからね。
皆さんが、ね、まあ、
この話に、うん、はい、
どう思ってるかっていうのも、ちょっと聞いてみたいですけどね、うん、我々3人の意見では。
そうなんですよ。この話はやっぱり、我々3人だけでね、話し合うだけで終わるような話じゃなくて、いろんな人の意見を聞いてみたいっていうのは、ありますよね。
うん、
一つ、まあ面白くもなんともないんですけど、僕の不思議な話をしてもいいですかね。
はいはい。
僕はあれなんですよ。多分引くかもしれないですけど、あの最近幽体離脱を仕掛けたんですよ。
幽体離脱
はい、はい、
ほうほうほう。
まあなんだろうな、金縛りってかかったことありますか？
あります。
金縛りはあります。
うん、ありますか？
うん、 はい、
それは怖い感じの金縛りでしたか？
僕は1回はただ普通の、多分体が疲れて脳が起きてる状態の、う
ん、
まあ一般的にその科学で証明できるような金縛りが1回と、うんうん、
はい、
もう1回は あの、怖い方でした。
あ、そう。怖い方はない。うん。
ああ。ホネストさん、それは、夢みたいな、悪夢みたいな感じになってたんですか？
あ、もう、あの、夢なのか、現実なのかっていうのは、まあ、金縛りあった時でそうじゃないですか、寝てる時なので、あれが夢なのかどうなのかわからないんですけど、はい、あの、やっぱり、体が動かなくてですね、うん、その、足元に誰か乗ってるんですよね。
ああ。
で、乗ってて動けないし、うわぁ、どうしようっていうので、こう、なんとか頑張って、手の小指から動かして、こう、解除して、みたいな。
ああ。
で、手の指を見たら骨でさ、ああ、自分の骨だったみたいな。
それ、あれ、もう、ゆたりですとかじゃなくて、もう人間じゃないからね。
待って待って、それ、俺、多分、自分の存在が怖いよね、それ。
まあまあまあ。はい、
まあまあね。
はいはい。
まあ僕も、
はい。
あの、大学時代に金縛りは経験をしてるんですよ。
うん。
それ怖い種類じゃなくて、うん、普通に、ちょっと半分くらい目夜中に目が覚めたんだけど、うん、あの、手足がすごい痺れてるっていうか、
うん、
全然動かないっていう感じになってて、うん、で、まあ、目とかパチッと開いたりとか、あの、動かしたりはできるんだけど、体が動かないっていう。
うん、
で、うわーって粘り続けた結果、パッと動けるようになったっていう、そういうのがあって、うん、でそれも別に二十歳過ぎた後だったんで、まあ、普通ね、うん、子供の時になったらそうなりやすい体質だって言われてますけど、
はい、
大人になってから金縛りを経験するっていうのもあるんだなみたいなくらいにしか思ってなかったんですよ。
はい、
はい。で、まあ別に怖い話とかお化けとかそういう話は別に嫌いではないんですけど、
うん、
まあそういった知識を持ち合わせてない状況で、で、最近ですね、9月か10月か忘れたんですけど、
最近だね、うん、
はい、朝方なんですけど、
うん、
まあすごい結構楽しいいい夢を見てたんですよ。まあ、その何が楽しいっていうのはまあ、お二人のご想像にお任せするんですけど、まあ、たまにこう、夢の中で、か、あ、これ夢だなっていうのが分かったりってあるじゃないですか。
あるある、はい、
はい。目が覚める瞬間の時とか、うん、あ、これやっぱ夢だったのかって感じで残念な感じで起きるじゃないですか。
はい、はい、はい。
その合間くらいに、もうちょっと夢の中にいたいなみたいな思ったんですよ。
うん。
で、そしたら、目が覚めちゃったんですね、やっぱり、どうしても。
ああ、
やっぱ夢だったって思って。で、うん、まあ、体その時動かしてないんですけど、あの窓から、窓の光みたいなのもあるんで、うん、朝になってきてるというのもはっきりと把握してましたし、
うん、
まあ時計とか見たりとか、そこまでの余裕はないんですけど、完全に目は覚めてたんですよ。
うん、
ただ、体が動かないんですよね、やっぱり。
うん、
金縛りなのかなと思ったんですけど、なんか完全に体をサランラップみたいなやつで、こう、貼り付けになってるような状況に、の感覚があって、いつもと違うなと。で、ちょっとでも頭をこうふわっと浮かび上がらせそうな予感がしたんですよ、自分の中で。ちょっとやってみようと思ったら、スーッとで何か出てく感じがしたわけですよ。
はい。
あのですね、
はい、
手足の感覚とかはあのないんですけど、
うん、
普通頭持ち上げるときって腰とかの筋肉を使うじゃないですか。
使いますね。
背中とか、うん、だからうるーってなって起き上がるじゃないですか、やっぱ朝とかやっぱり体がまだ眠ってたりするんで、うん、そういったのが必要なしに頭が持ち上がったんですよ。で、このままなんかふわっと浮きそうだなと思って浮こうと思ったら、なんかですね、何者かにあのなんか背中を思いっきりなんか掴まれて押し戻されてるような感覚が、
はいはいはいはい、
別の感覚があるんですよ。で、自分の感覚とは別の体の感覚なんですよ、それは。で、僕はそれに反発して一生懸命グワーグワーってやってるんですよ。
ああ
、最初は手足が痺れてたんですけど、徐々に手足が感覚が戻ってきちゃって、
うん、
で、戻る頃にパタンとこう目が覚めて、普段の状態に戻ったっていう、そういうことだったんです。で、これなんだろうと思って、やっぱネットで調べるじゃないですか。
あ、調べるんだ。
幽体離脱調べたらやっぱバーって出てきて、で、その中に、はい、そういう経験をして幽体離脱をしている人がいるらしくて、で、実際それは幽体離脱ができたんじゃなくて、どうやら頭だけがリアルな夢が見れる状況になってるという。
ああ、なるほどね。
肉体は寝てるじゃないですか、やっぱり、
うんうん、
だけど脳は起きてるってことで、で、脳だけ飛び出すみたいな、そういう感覚に一瞬なるらしいんですよ。で、その世界の中では、まあ、自分が夢に見たいなと思うようなことが現実になったりする
ん
です
ね。うん、
現実って言ってもそれは夢なんですけど、結局、うん、その世界で窓ガラスをパリンって割ったりとか、結構自分が自由に動けるらしいんですよ。
うん、
だけど実際の世界では別にパリンってなってるわけじゃないんですけど、
うんうん、
リアルに近い感覚があるみたいな、そういうことが書いてあって、あ、なんかちょっとそういう不思議なこともあるんだなと。多分これは科学的にはまだ何とも言われてない話だと思うんで、で僕もちょっとそれに、まあ多分それが実際できたわけじゃないんで、
うんうん、
ね、全然曖昧なんですけど、まあそういった話もあるんで、
うん、まあ、なんていうか脳みそのことがねよく分かってないからね。
そうですね。
だからどうしてそんなことが起こるのかとかね、なんで全ての人に起こらないのかとか、うん、その横あたりがよくわからないですよね。うん、貴重な経験ですよ、それは。
貴重でしたね。でも、もう感覚、これまで生きてた中で本当に初めての感覚だったんですよ、それは。うん、あの、頭だけヒューンってこう出てくるような感じ。
うん、
この感覚は、まあ今となってはあんまり思い出せないんですけど、
うん、
その時びっくり、あまりにびっくりしたんで、パソコンつけてメモ帳に書きました。その時の感覚を忘れないようにしようと思って。
だいぶびっくりしたんですね、じゃあね。
まあ、仮にその人に読み上げてもいいくらい。
なるほどね。
お、ありました。2009年11月2日って書いてある。
はい、今月だね。1ヶ月前でもないね。
完全に記憶が。
すごいですね。
うん。なるほどね。
あ、
この夢の中身の部分はあんまり話したくない感じなんで。
いや、話さなくていいですよ。
もう一応ね、全国36局ネットでお送りしてますんで。
あの、まあ、一応、その夢の中の最後の一行だけ読み上げると、
はい、
僕も思わず振り返って、腹筋崩壊と言ってみせたと書いてあるんですよ。
何か笑ってたんですね、じゃあ。
そうですね。めちゃくちゃ笑ったんですね。
クラムボンはカプカプ笑いながらみたいな。
腹筋崩壊と言ってみせたってどういうシチュエーションだよって。
見せたんですね。
見せた。見せた。夢の中の登場人物がなんか面白いこと言ってて、で、ね、一緒にいた後輩みたいな男がまたいるんですけど、
はいはいはい、
でその話は初めてではないと、
うん。
この話やっぱすごいウケるよな、みたいなことを言ってると。
うん、
で僕はその話を初めて聞いたんで思わず振り返って腹筋崩壊と言ってみせたっていうね、そういう夢があったんですよ。
小説っぽい書き方になってるもんね、それ。
まあ、まあそうなんですよ。
ちょっと売り出せじゃないそれ。
口語表現で言ってみせたってあんまり言わないよね。
言ってみせたってね、普段使わないしね。小説でしかね。うん、ただなんか全身やんわり痺れていて地震と思うようなビクビクした振動を感じる、ベッドが揺れているかもしれない、不意に幽体離脱を思い出す。にわかに信じがたいが、ゆっくり体を起き上がらせようとした。頭はビリビリしながらも、ゆっくり浮いてきた。大きなサランラップを一枚体の上に乗せられて、なんか、あ、これはあれですね。僕がさっき、そのまま使われてるんですが、頭はなかなか上がらない。浮いて止まって、いけそうな気がするという状況だったが、次第にビリビリ感が薄れ、通常の感覚に戻ってきてしまった。これは幽体離脱への第一歩なのだろうか。ここで終わってるんですよね。
ちょっと待ってください。なんか本出そうと思ってます？
本とか言う以前に僕ちょっとおかしな人ですよね、これ。完全にね。朝起きて何書いてんだと。
まあまあね、幽体離脱できそうだったからって、こう、ガバッと起きてパソコンをおもむろにつけて、それを、ね、寝ぼけまなこで書いてる文章にしては、嫌にはっきり、なんかしっかりしてますよね。うん、
この日はすごい、多分忘れられないくらい。
これが小学校の教科書に載ってたらもうトラウマだね。
あんまですね。
これ。
ねえ、なんか、題名が何になるか分かんないですけど。一回の幽体離脱の向こうに。
向こうに、まだ向こうには行ってないから、
うん。うん。いや、小学校の頃の挿絵があるじゃないですか。
はあ、
ファンタジーな、
はい。
まさにぴったりだなと。
ああ、確かに。挿絵でね、描けそうだよ、ね。
うん。まあ、こういった不思議な体験もした。上でね、まあ、なのでそういう超次元的な話とかはひょっとしたらだけどあるんじゃないかなとは思うんですよね。
まあ、感覚的にはね、そんなにたくさんの次元は感じられない、うん、まあたかがまあ3次元プラス時間のね軸ぐらいでしょうね、人間が感じられるのは。
うん、
まあ、ですがね、この世の中は何次元か分かんないのでね、
うん、
そうですね、
うん、
私も、我々が中学1年ぐらいの時に行った、ね、山に皆さん、自然教室みたいなのに行きましたけど、
はいはいはい、
あの時に、ね、他人のドッペルゲンガーを見るっていう、
う あ、そう、そんなことあったんだ。
あったんです。
あ、なんか聞いたことあるような、ないような。
うちのクラスでは、それがものすごい、こう、話題になってですね。もう、うちのクラスの。
それを、じゃあ言ってる人がいるっていうか。
まあ、そうだっけ。
ね、いや、私のクラスで、なんか、私が見たんですけど、
あ、
その話でちょっと盛り上がってですね。まあ、その、同級生の女の子が一人、体調を崩してたと。で、まあ、保健室代わりの部屋で寝てたはずなんですけど、もうみんなが集まってる、こう、憩いの場、みたいなところで、はい、オセロとかね。
はいはい、ありましたね。うん。
そこでこう、私がこう、みんなのところをぐるぐる回りながら歩いてたら、その女の子がこう、ポッと座ってると。
あ、なんか聞いたな。聞きました、私。あ、覚えて、
うん。で、ちょっとこう、低い机のところからこう、まあ、ね、上半身というかもう、なんか胸から上ぐらいのところが見えてて、あ、みんなと一緒にいるから、うん、あ、もう良くなったんだなと思って、こう、そこはさっと通り過ぎて。うん、
あとで、うん、あ、話しかけなかったですね。
うん。はいはい。みんなと一緒にいるからね、
うん。
で、私がもうちょっとピアノがあったんで、ピアノの方行って戻ってきたら、その子がいなかったんですよ、そこに。
うん、
で、あ、いないなと思って。あれ、どうしたんだろうと思って聞いたんです。うん、さっき、ここに、あの子いたよね。いや、うん、来てないけど。いや、でもさっきそこに座ってたじゃん。え、そう？って。またみんな、そんなこと言って、絶対いたよって言って、じゃあ誰かさ、その、保健室のところ行って、ちょっと、見てきてみ、絶対いないから、って言って、大口を叩いて、誰か一人が行ったんです。見に行ったんです、女の子が、ね。
うん。はい。
で、バーっと行って、いや、絶対こう、笑いながら、ね、あ、やっぱりいなかったよ、みたいな感じで戻ってくるってみんな信じてたんです。
うん。はい。
戻ってきた顔、この顔がもう、なんか、青ざめてて、どうしたんだろうと思って、何そんな顔してんのとか言って、どうだったのって聞いたら、なんか、弱ってるって言われて、みんながそこで一斉に引いたっていう。
そんなことあったんだ。
生き量的な感じ
で。だから、あれはドッペルゲンガーというか、なんか、ね、そのみんなと一緒にいたいっていう気持ちが、
ここ
にさせたんじゃないかっていうので、もう、みんなで怖くなって震え上がってましたね、その時。
あれ？なるほど。
ちょっと待ってください。今日ってそんな話でしたっ
け、うん、なんかね、終末論でしたけどね、最初は。
そうそう。まあまあ、そういう話もありつつ。うん、いやまあ、2012からこんな話になるとは思ってなかったですけど、うん、
まあ、ね。グリーンティーさんは一切そういうものはないですか？
ないですね。
うん。
うん、なんだ。
まあ、それが普通ですからね。なんか、あるだろう的な感じで聞いてますけど、このノリで。
いやーまあ、見えないんだろうと思うんですけど。まあ、あんまり気にしないだろうとかね。なんかやっぱり気にしてないとそういうのってね、ないかなと思うんですけど。
う
ん、
それでは、もう一度ご覧いただこう。
お分かりいただけたら、だら分かってやつか。あれ必ず一回目分かんないんだよね。
そう。
分かんないね。
楽しく修学旅行を5人で行っている集団の中に現れた。あの手。カーンって。
何それ。
で、写真がこうバーンって出て、お分かりいただけただろうか、みたいな。あるよね。昔よくやってたけど、最近やらないですよね、それ。
なんか規制が多いんじゃないのかな、やっぱり。
YouTube とかで調べると、ちょこちょこ、昔のね、心霊写真特集とか、ありますね、うん。懐かしい。
ね、あの、奇跡体験。
そう。
なんちゃらなんちゃらみたいな。
もうそこまで言ったら
分かる。うん、
ね。なりましたけ
どね。
まあ、まあ、そんな、怖い体験をした方、お便りお待ちしております。ぜひ、そちらの方もですね。こちらの宛先まで。
もう、だいぶ方向が、いろいろ変わりつつある。
そうですね。もうちょっと。今日は、特別編なので、また、こういうお話が集まってきたら、うん、また特別編でね、夏にでもやったらこういい雰囲気になるんじゃないかなと思って。
なるほどね。
そんな感じですね。
はい。
うん、まあじゃあ今日のね、2012年何でしたっけ、人類滅亡説特集でしたっけ。
自分で最初に言ってたよね。
もう自分で言ったことすぐ忘れちゃうんですよ。あとはなんか謎の日記を暴露したというね。
そう。
日記って言ってもこれはあれ完全に。公表してるようなブログとかそういうやつの記事じゃなくて、
はいはい、
自分専用にそういうメモ帳があるんですよ。はい。で、まあ基本的に、そういう実体験の話じゃなくて、 あの、パスワードとかの管理とか。
うんうん、
はいはい。
あ、はいはいはい。
なんか思いついたりとか、人から聞いて後で調べようっていうキーワードとか。
そういうのは。
そういうのをメモるためのメモ帳に、不意になんかそういう文章をヒュッと書かれてるってだけなんですけど。
そういうのは僕も使いますからね、結構。うん。うん、
まあ、こういうのはやっぱ書いた方がいいんですよね。
そうですね。忘れちゃうし、
うん、
後で見返せるっていうのがね、あるんで。
で、まあ、2012年じゃないですけど、なんか予言がこう、不意に あるんであれば、書いとくといいかもしれないですね。うん、
ああ。
自分だけしかわかんないけど、ね、当たったみたいな気分になれるかもしれないんで。
前予言の章ね。
うん。うん、一人で勝手に盛り上がるっていう悲しい人みたいな感じになって
ます。まあなんかそれをやってると20世紀少年みたいな感じになってきますけどもね。予言の書っていうね。
予言の書ね。
子供が作ってそれが実際に行われる。
は
あ。ぽっほーってね。ありますけれども。
はい。では？とか言って。
おかしい。おかしいじゃん、ちょっと。あれ？あれ？おかしい。ということで、
はい、
そうですね、
はい、
まあ今回はこのあたりでこのコーナーを締めたいと、
はい、
思います。
はい、
はい、というわけで今回いかがでしたでしょうか。
はい
はい、
なかなかね、2012を見た、その日に、映画について語るっていうのは、
うん。
初めての試みだったんですけどね。
まあ、ほとんど映画について話してないですけどね。
そうですね。2012年に何が起こるかみたいな話になっちゃった。
うん、正直ネタバレがね、怖いっていう。
そうそうそう。ネタバレしちゃうと、見たいと思ってる皆さんにちょっとね、
うん、
なんだよ、みたいな気持ちになると思いますので、映画は映画で非常に楽しめるものなので、ぜひ、興味のある方はですね、まあ、マヤ歴だったり何だったりっていうのをちょっと調べてから行ってみると、2012っていう映画がすごい楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いますけれども。
そうですね。ただ、若干長いので、トイレは早く済ませておいた方がいいですよ。
そうですね。あんまり水を飲んでから行かれると、ちょっと水の音が非常に多いので、
そうですね。
途中でちょっとトイレ立たなきゃいけないっていうことがあるかもしれませんので。うん、だって3時間ぐらいだもんね。
3時間ありましたね。
広告っていうか宣伝を入れて3時間ぐらいなので、うん、皆さんちょっとね、楽しみつつ、こう、水分は控えめにというところで、
うん、そうですね。
いただければと。あと、一応、まあ、本編では話してないですけど、ローランド・エメリヒ監督の、ね、昔の映画も、いろいろありますので、私が好きな、監督さんですので、皆さんぜひですね、
うん、
インディペンデンスデーはじめ、あとゴジラとかも、ローランド・エメリヒ監督ですね。
アメリカ版のね。
はい、アメリカ版ゴジラとか、インディペンデンスデーだとか、あとは、何でしたっけ。
デイ・アフター・トゥモローね。
あ、デイ・アフター・トゥモローもそうですね。うん、デイ・アフター・トゥモローもそうなので。あと、まあ、来年公開のなんか映画もあるみたいなので、そちらの方、ぜひ見ていただければと思います、うん。
楽しみですね。
ローランド・エメリヒ監督、今後も注目していただければなと思います。
いつかはゲストにね、ローランド先生に来ていただいて。
ちょっと英語喋んなきゃダメです
。ローランド先生はね、ドイツ人なんですね。
じゃあ、ドイツ語ですか。
アメリカで活躍するドイツ人映画監督。まあ、英語でも通じると思う。
英語で。
英語力で言えば、グリーンティーさんが。
何を言ってるんですか
まあ、そんな感じで、
そうですね。
はい。
まあ、最後になんか付け加える話ではないんですけど、パスモをチャージした時に、
うん、
お釣りが来た中に2000円札が入って、で、それをお二人に見せましたよね。
あの2000札はお釣りの2000札だったんですね。
そうなんですよ。
ああ。
でも、久しぶりに見たなと思って。
そうですよね。
お
そらく2000年にしか発行されてないと思うんで、
あ、はいはいはい、
増刷されてないと思うんですよ。
うん、
でもね、減る一方だと思ってたんで、
うん、
レアだなと思ったんですけど、
はい、
で、これでなんか取っとくわって言ったじゃないですか。
言ってました、
ああ、言ってましたね。
なんですが、まあ、なんかちょっと帰りコンビニで、
うん、
まあ、ちょっとここは一丁ということで、
うん、
ヒュッと出してみたら、まあ、店員どんな感じなのかと、
はい、
気になってしまったんで、ね、普通にコンビニでこれをレジに出して、
うん、
で、お会計いくらになりますとか言って、
はい、
1015円くらいだったんですよ。
はいはい。
よし、これだと思って、1000円札をひゅっと出してたわけですよ。
はい。
そしたら、店員の人はやっぱり、二度見したんですけど、平静を装うために、
はい、
あえてその2000円をお預かりしますっていう感じに行かずに、
うん、
袋の中にそのまずその商品を中に入れ出して、この間2、3回2000円札を軽く見てるんですよ。
あ、ちらちらっとね。お、2000円
できたかこれと。ちょっとそのは珍しいパターンだわみたいな、そんな顔してたんで。
扱い慣れてないだろうからね。
扱い慣れて、
2000円札ってレジのどこのこうブースに入れるんですかね。
そう、多分ない。
あ、ないのか。
あるのかな。
でも念のために用意していても使わないだろうからね、あんまりね。
うん。でも最近の ATM とかではもう2000円札では出ないみたいな
の
もあるし。
多分その、あれですよ、コンビニ店員、後で自分の1000円2枚と交換してるんじゃないですか。
珍しいから持っとくわ
みたいな。あるかもね、それね。
それでブログに書いてるかもしれないですよ。今日お客さんが2000円札を持ってきたみた
いな。まあ、これくらいちょっとね、珍しかったですよね。
はい。
まあ、ってことで、もう手元に2000円札はありませんという、ね。
まあ、偶然出会ったら、ちょっと取っとくといいことあるかもね。
いいことあるかもしれないし、逆にこのネガティブな考えからすると、これは災いの元だと。この2000円札を持つは呪いのアイテムだと。
なるほど、
ね。そういう見方もできるんでね。
うん。
まあ、どちらの想像の仕方も、まあ、面白い、
うん。
考え方だと、思いますんでね、
うん。はい。
皆さんもちょいちょいそういうところで、楽しいポイントみたいなのを見つけていけばね、きっと、
はい。
面白くなってくるかなと、
うん。
思います。うん。はい。まあ、今日のラジオ何だったんだろうみたいな感じで、あれなんですけど。
はい、
何か言い残すこととかありますか、お二人は。
言い残すこと、
うん、ホネストさんどうぞ。
まあ、なんでしょうね、きっとこれを聞いてくださってる方が、まあ、どんな方が多いのか分かりませんけれども、
はいはい、
皆さんもですね、こういう、まあ、2012みたいな映画をですね、作れる人はぜひ作っていただいてですね。
作っていただいてですねってどうい
う何の一言だよそれ。
いや、なんかこうやっぱ映画っていいなって思ったんですよ今日見てて。
で、いやでもなんか少ない登録者の中に監督紛れ込んでるはずはないですよね。
監督はね、監督は紛れ込んでないんだけれども、なんかなんだろうな、こう映画だけじゃなくて自分からこういろんなものを作り出していくっていうね、
うんうん、
ことをもっと皆さんにしていただくと、こうより日本が活性化するんじゃないかなというふうに。
なるほど。確かにアイデアを出すところからね。
まあ、そうですそうです。まずはまあ予言でもいいですし、自分のね日記からでもいいですので、こういうふうに我々みたいにですね、世にこう何かを出す、訴えかけるというか、ブログにしても何にしてもこう生み出すっていうことをね、ぜひやっていただければなと思いますので、誰やねんという話ですけども、
だいぶ突然振られて困ってますよね。
ぜひ皆さんも映画を見て、はい、なんか映画見た後ってね、こう気持ちがこう高ぶるというか、なんか、うん、あ、よかったな、俺もなんかああいうのやりたいなっていう気分になる人も多分多いと思いますので、
うん、
そういう意気込みを持ちつつ、
はい、
今後もね皆さんと共にこの駆け上がりラジオ頑張っていきたいと思いますので、
うん、
ぜひよろしくお願いいたします。
そうですね。あとまあ2000、あ、そうそう、どうぞ、はい、2012年、
はい、
あ、いいですか、私、
うん、どうぞ。
まあ、2012年の12月21日とかに、もし人類が滅亡するとしたら、
はい、
その前日の12月20日は駆け上がりラジオを聞いてですね、
はい、
それから、まあみんなで一緒にと。何のことか分かんないですけど、
はい、どういうシチュエーションでしょうかね、
それ。じゃあ、
その時まで続いてると思いますので、おそらくね、まあ、ぜひ聞いて、続けて聞いて。
あれですね、2012年の12月20日配信の駆け上がりラジオでは、はい、ものすごい暗いトーンで、じゃあちょっとやってみますか。
まあね、この回を思い出しつつね、そうやれれば。
生放送とかでもいいと思います。
あれ、だって2012年からしたら3年前の話ですからね、
そうですね、3年前ですね。で、これは12月10日配信ですから、ちょうど時期的にもちょうど3年。はい、
ちょうど3年か。
3年前のアドヒ。 語った2012年みたいな。
まあ、ね、この時のこの今この番組のね一部を、はい、ともう一回3年後に聞き直すみたいな。
そうですね。ことができて、ね、我々がどう成長してる
かだろうかみたいな。
うん、あの成長の過程も多分見れると思いますので。
はい
はい、はい、今後とも皆さん末永くよろしくお願いいたします。
うん、はい。じゃあ今日はこの辺でということで、
はい、
お送りいたしましたのは私おままと
ホネソと
風邪ひいてましたグリーンティーです。はい、あでございました
早く直してくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。